年その旅をしている最中に八重子さんが、まあ、たまにお話しする中にあんまり普段使わない言葉の中で何だろうって思ったのが一つあって、うん、それは淡いって言葉だったんですよね。
淡い、
淡い、うん、でやっぱりその今の民族って話もあの A と B を分けるもの、うん、パチッと、はいはいはい、で淡いっていうのは、まあ、調べてみると
あやふやなんだ、
まあ、重なり合う
合う場所、うん、で、まあ、日本家屋的に言うと例えば軒下とか、うん、ああ縁側とか中庭とか、まあ外のような家であり家のような外であり、ちょっと上がってもらうにはあのちょっと差し支えがあるかもしれないけれども、まあ、ここに来て座ってもらうにはいい場所みたいな、その曖昧だけど豊かなそういう空間みたいなものをこう淡いってどう思う、その間ではなくって合う場所だというみたいなことを書いてあったんだけど、それをだから淡いっていう言葉を八重子さんが随分たくさん使われてる時に、あのこの考え方っていうのはすごく大事、やっぱり A ではない B だ、 B ではない A だっていうふうにはっきり分けることがすごくなんかいろんな対立を生むんだなってことは考えますよね。
区分けしていくとそうなっちゃうんですよね。
でももう一方でその A と B の違う文化がなくなってしまうことも寂しいじゃないですか。その融合しすぎてその元の文化とあれがなくなってしまう。
難しいんですよね。
ね、どう？
これなんでかっていうとね、はい、国っていつからできたんですか、うん、近代ですよねやっぱり、はい、そうすると、はい、いろんな文化あったはずでしょ、
はい、私たちもすでに混ざり合ってここにいるんですもんね。
だから中国っていう国が常にそうだけれど、民族が変わるたびに前の民族が作ったものを全部壊すわけですよ、はい、それの繰り返しをやったわけでしょ、うん、その点日本って、ね、突然日本を言いますけれど、日本はね前のものを残すんですよね。だからどんどんどんどん増えてっちゃって大変なんですよね
逆に大変
っていう言い方もできるんですよ。だけど面白いですよねそういうのって、うん。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週もエッセイ執筆を中心に翻訳、作詞、音楽ユニットサイボーとナレーションなど言葉と音に携わる一方、無言館共同監修も務める内田八重子さんをゲストにお迎えしてお送りします。出演は他にSBC 信越放送制作、戦後80年内田八重子ドキュメンタリーの旅、戦争と対話企画者、オフィス村人代表の阿部野勝彦さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
だからね、僕なんかもまあいい年になるとね、いろんなこと考えてるわけで、そうするとどういうことかっつったら、ついねある時にねこんな発言しちゃったことあるんですよ。中国、朝鮮、日本一つになったらどうなるのかなって、うん、そしたらね、なんとあの亡くなっちゃったんですけどね、半藤和俊っていう方から、
はい、
お電話いただいて、はい、俺と同じ考えって、うん、面白かったですね。だからあの人なんかそういうことをいろいろ考えてたんだなと思って、うんうん、もうねお亡くなりになっちゃったんですけどね、
うん、でもあの人なんかは一国三制度みたいな感じですか、一国三制度みたいな、
だから そうやってやっていくとまた別れちゃうから、うん、ね、だいたいね、なんだあのそれはあんな中国みたいなでっかい国だったらいろいろあるに決まってんですもん、うん、日本だってそうなんだもん。だって日本だって僕常々思うんですけれど、僕は大学時代ね、あの青森へね旅行で行った時にね、僕変なことやったことあるんですよ。それは何でかって言ったら、たまさかねその鹿児島の人がいて、で鹿児島の人とね青森の方が喋る、一切通用言葉が通じなかったんですよね。
そうなんですか、方言が
そう
違いすぎて北と南
で、 僕何をやったか、
はい、
通訳ですよ。
できちゃったんですね。
いやそれはな全部は分かんないですよ、だけど やらざるを得なかったんですよね、うん、だって通じないんだもん。でまあその後の日本見てきたでしょ、うん、そしたらね気がついたらその方言ってどんどん失われたでしょ。でも失われたことで何が起きたかですよね。これもなんか僕なんか思うんですよね。その失われる時にね一番大きな役割を果たしたのはテレビですよね。テレビって
標準語
でしょ。でそれによってどんどんどんどんで方言は本当に残した方がいいのかっていう問題でね、これまた難しいんですよ。一口には言えないっていうのか、自分ではそう思ってたんですけどね。なくなるものはなくなる、うん、どっかでそういう考えもあっていいんじゃないかなとかね。
今ね私時々考えるのが、そのふるさとっていうのは何だろうっていうね、
うん
うん、鈴木さんのふるさと何ですかって。
それはね分かりやすいんですよ、ふるさとってあの歌詞覚えてます、
うさぎおい
しかの山、その後
小舟釣りしかの川、
はい、それが揃ってるかどうかですよ、でしょ。でこれをね僕ら発見したのはね、思い出ポロポロっていう映画作った時なの、でどうしてかって言ったらね、山があるんですよ、で川がね家の隣に流れてるんです、ほんでねそういうところから整理されてったんですよね。これで僕らねこの思い出ポロポロっていう映画をやるときにね意味を見出したんですよ、要するにまだ残ってるよって、で山と川があるって、その歌詞通りのことをやってみたの。だから歌って大事だなって。
そうすると、全く私なんか西麻布で生まれ育ったんですけど、もうそのねネオンとあの排気ガスとっていうビルの谷間なんですけど、私は人間として大丈夫なんでしょうか。いや
それはそれでいいんじゃないですか。僕はあのそれこそね。
鈴木さんは古そういう
僕は名古屋のど真ん中なんで、
じゃあ同じですね、う
ん、だから僕なんか、まあ、例えばトトロを作ってる時、宮崎がね僕のことを批判するんですよ、なんて批判するかって言ったら、所詮鈴木さんは都会っ子だよって。でこれどういうことかって言うと、自分もそうだからなんですよ。だからその裏返しですよね、ああいう世界を描いたのは、だって明らかにねそれに対するねコンプレックスがあったんですよ、
去年その旅した時に、その六本シリーズの中にそのふるさとの作詞家の高野達之さんっていう方のあのなんていうんですかね、記念館にお邪魔したんですよね。で高野さんはおそらく東京で過ごすことが長くて、で自分のふるさとの風景っていうか生まれた場所の風景を詩の中に読んだんだろうと思いましたね。僕は
離れていたからこそ、そのふるさとの、まあ、かけがえのなさを詩で書けたんでしょうね。
そうですね。でそれをあのそのさっき徳山ダムの話がありましたけども、徳山ダムをに水をためるときに村人、旧村人をみんな呼んで、であの平村式その2みたいなやつをやったんですよ、その時にあのふるさとを、ゆきさおりさんが歌うっていうダムのところで歌うんですよ。でそれを歌ってる時に、カメラばあちゃんの、甥っ子がそこで先生をやったんですけども、あの一言言ったのが、それは帰れる場所がある人間の歌だ、
傲慢だと、
で我々がここで聴かされる歌じゃないって言ったのをすごく覚えてて、やっぱりあの帰れる場所があるかないかっていうのはすごく大きい、人間の中の大きなものの、気がしますよね、今の世の中っていうのはどちらかというとこうトランジットのように、空港のトランジットのように人生渡り歩いていくような時代に入ったんで、ふるさとっていうものはおそらくなくなっていくのかなと。
だけど別のものが生まれるでしょ、僕なんかそこら辺はね能天気なんですよ、楽天的っていうのか、変わるんですもん、だから確かにねその大事なものが失われるのをねあの愛おしむっていうのは大事なことなんでしょうけど、一方でそういう現実もありますよね、だから僕はそこで彼女がその歌を歌ったのはいいことじゃないかなって気がしますけど、だから、さっきのね「思い出ポロポロ」っていう映画を作った時、実はその映画の直後にその今のねあのなんだっけ あの秋田の、ね、駅作り直すんですよね、そうすると映画の中だけで元の秋田駅が残ってるわけですよ。そうすると皆さんね、その映画を見てはね、うん、あ昔こうだったよなって言ってみんな喜ぶわけですよ、はい、その役割はあるわけだから、
映画そのものがふるさとになったんですね。
本当にそうなっちゃうんですよ、だからね、まあ、僕らあの映画作るときはね、まあ、そんなことも考えたんですよね。だから一方でね、何が起きたかって言ったら、要するになんでじゃあそういうふるさとの農業がダメになったかって言ったら、それじゃね食えなくなったからなんですよね。俺でその近くでね、要するに平地でやるようになるんですよ農業を、俺で大規模農業、そしたらそれじあの世の中のね趨勢としてもうこれ誰にも止められないですよね。それでなきゃだって農業できないんだもんと僕は思ったんですけどね、だってもう今アメリカ見てたってそうじゃないですか。それは農業が未だにやってるけれど、あそこで作ったものはね誰が食べるんですか。アメリカ人じゃないでしょ世界中に配るわけでしょ、あれだから産業ですよね、もう、なんてことも思いますけどね。
あの六本のシリーズやってる時に、あの八重子さんにとってふるさとって何でしょうかって聞いたら、母っておっしゃったんですよね。
ああ
だから場所や土地じゃなくって、あの人間であるっていうふうに、
あるいは家族というかね、
そういう考え方もあるんだなって、
いや僕なんかは忘れないですよね、あの僕のおふくろがね、あの前畑頑張れと
水泳の選手ですよね、オリンピック
なんですよ。で日本女性として、もしかしたらオリンピックで、あの金メダルを取れるかもしれない、で同じ、ね、女学校だったんですよ、そうみんなでね行かなきゃいけないんですよ、あの見送りに、見送りに、あの応援までは行ってないで、ね、でそれをね、まあ面倒くさかったよっていう、ね、もう非常に明快にね、それでまあオリンピックで金メダル取って、その後ね、まあ、戦争中なんと陛下がお見えになる、その名誉なことだからって、これでねその陛下がいらっしゃるんでね、毎日練習があったらしいんですよ、で何の練習かって言ったら陛下をお迎えする、それ で、毎日のようにね校長先生がね、皆さんを子供たちを前にね言うらしいんですよ、陛下をねお迎えするにあたってはって、これ戦争中ですから ね、あの何を言ってたかっていうとね、あの絶対やっちゃいけないことって、陛下をね見ちゃいけないって目がつぶれるって大変な時代ですよね、
視線を外すわけですね、みんな
でね、僕はやっぱり興味あるわけですよ、おふくろにどうしたのって、見たに決まってんじゃん
わあ、今もう鈴木さんがこういうふうに今いらっしゃるこのルーツが分かりましたもん。
いやね、だって目つぶれるかどうかね、どうなのか分かんなかったけれど、それはやっぱり見たいよって、
見たいですよ ね、
で目なんかねつぶれはしなかったよって、それなんか押してたって言って、そうですよね、そういうことをいろいろね教えてくれましたよ、やっぱりそれ大事なことだもん、だってそうやってね、ね、
好奇心ですね、
好奇心ですよ、あの人すごかったんだよなやっぱり、
鈴木さんがそのものづくりをされる時に、なんでこういうふうにもう世界がびっくりするようなものができてしまうかっていうのの、こう片鱗が見えたというか、
とんでもないです、
やっぱり何かその固定観念とかルールとかそういうことは置い、まあ、それは守りつつ置いといて、どういうふうなまた別の角度から見た時の面白さっていうのを常にこう固まらずに柔軟に見つけられる、その好奇心であったり、
だからいろんなことをやっぱりおふくろが、
自由度がすごいです
ね、あのおふくろがね、いろんなことを教えてくれましたよねと僕は思ってますよね、だからまあそれこそね、まあ僕はまあそれは戦後の話ですけど、戦争が終わってからの話で、僕はちっちゃい時だけど、仮に日本でまた戦争が起きたら、みんな戦争行かなきゃいけないかもしれない、でトシちゃんって言って、まあ、僕トシオって言うんだよね、トシちゃん分かるかって言うから、何がって言ったらね、 戦争へもし行くようなことがあったらね、戦闘に出るんじゃないよって後ろになってこれ知恵ですよね。
すごい
本当に、はい、やっぱりそういうね、そういう一言一言って、やっぱりむちゃくちゃ残ってますよ。
残りますね。
もうね、あの人はもうそういう、ね、むちゃくちゃな人だったから、でもすごい残ってますね。
あんまり常識的じゃないですよね。そういう意味
では。でも本当は僕どうだったかって疑問なんですよ。もしかしたらお袋みたいなのいっぱいいたんじゃないか。これが庶民じゃないかっていうのは僕の説です。そこまでお袋に確かめなかったけれど、
本音はそうだよと。
だって、まあ、戦闘に出たら死ぬだけじゃんっつって、なバカなことやんじゃないよっつって。
なるほど。
なんかいろんなこと言ってましたよ。まあなんかそうやって言って聞かせるのは好きだったんでしょうね。いろんなこと教えてもらったんですよ。僕ね、お袋にね教えてもらった中でね、まあ自分の経験も踏まえてんだろうけれど、ね、男で最低なやつはわかるか。何って言った、女を殴るやつだよって。これね聞くんですよ、そういうのって、ね、
インプットされちゃいます
ね。インプットされた、いまだに残ってんだもん。いや実に
大切なことをちゃんと教えてもらえたんですね。
いやいや、ほんでね、そういうね乱暴な言い方の中でね、ほんでね、あの私ちゃんさって言うから、何すか何って言うとね、女なんてねバカなんだから、ね、適当にやれいいんだよなんつって
女性であるお母さんが言ってとこがミソですね。
そこがミソなんですよ。
すごい、
やっぱいろいろ教えられたんですよね。だ僕はお袋にはそういう意味では感謝してますけどね。
すごくこう質問形式でされると子供も、そう、
だ
って考えますよね。ただこうだよっていう、あの答えを先に押し付けるんじゃなくて、知ってるって聞くとよりこう残りますよね。あのこの石辺の二人っていう絵本を20年ちょっと前にあの翻訳したんですね。でマイケル・デュドクデヴィットさんで、あのジブリが初めて海外の監督を、と共に制作したあの レッド・トゥルル、レッド赤いカメという作品、私ちょっとまだ見れ、レッドタートルですよね。
持ってきて、
合ってます。レッドタートルですよね。見れてないんです。
あ、そうなんですか。
はい、
ぜひ見てください。
この絵本を作る時に無声映画だったので、本当はファーザー&ドーターっていうあの題だったんですけど、割と自由にあのないとこも付け足していいよなんてマイケルさんがあの寛大にあの出版社に言っていただいてあの翻訳したんですけど、とっても好きな、あの
これは素晴らしかったですよね。
素晴らしかったです。だからあのどういうご縁でマイケルさんにそのジブリが監督として白羽の矢を立てたのか、お聞きしたいなと思って、まあ、もちろんそのこの作品もアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞したり、もちろん世界的にもあれでしたけど、そのあのジブリがなぜその
海外、僕の個人的趣味なんです。
あ、いやだからその鈴木さんのその時のこう心のこう引きつけられ方がどういうとこだったんだろうなと、
ね、まあちょっと正確には覚えてないですけれど、まあ高畑も年取ったし宮崎ももうそろそろ終わり、だとしたら最後一個だけ好きなやつやっちゃおうかなっていうね。それでまああのマイケルはね、よくジブリ遊びに来てくれてたんですよ。そういう中であの彼にその長編作ってみないかって、それを持ちかけたのが、あの最初ですね。
でももちろん作品もご覧になっていて、このファーザー&ドーターも、
そうです。
あの、お坊さんと、
そうあれ全部入ってますもんね。だけどこれがやっぱり好きでしたね。
ですよね。
で、まあ、まあもう一つ思ったのは日本的ってことですよね、この作品が。外国の人なのに、なんでねこんな日本のことが分かるんだろうって、それに興味があったですね。 いろいろね喋ってる間にね喋ってる間に仲良くなっちゃったんで、それがきっかけですかね。
でもかなりこうやり取りをした末
でね、最初ねたまに連絡を取り合って確認してたんだけれど、これなかなか拉致が開かない、
はい、
それでね日本に来てもらったんですけど、はいはい、俺で3ヶ月ぐらいかけて、ね、内容を決めました。俺でジブリのそばにね部屋もね借りて、そうです。それでね3ヶ月かけて大体こういう内容でやろうって、それぐらいたどり着くのに時間がかかったですよね。だからまあ彼のねその時のまあ長編はね、まあ自分では自分一人だったらやる気はない、しかしジブリが協力してくれるんだなって。でそれはどういうことかって言ったら、やっぱり高畑勲を好きだったんですよ。それで高畑さんにじゃあねいろんなね、あらゆることを相談するっていうふうにするから、
はい、
それで一緒にやってくれないかと。そしたら彼がね首を縦に振った。だから僕すごい好きだったんですよね。そうだ、岸辺の二人はそうですね、役をやられてたんですよね。
しかも岸辺の二人って無理やり変えちゃったんです、私が。
あ、そうなんですか。
父と娘だったんですけど、
それは
僕あまりにもちょっと現代はでこういう風に変えていいですかってちゃんとお伺いも立てて、しばらく経っていいよってなって、
あ、そうなんだ。
結構長い間かけて、あの
僕は父と娘の方が良かったんですよ。
そうですか。
やっぱこれは多分 ね、
そうですね。あ、でもちゃんと副題で
もう書いてありますね、
ファーザンドド
ート。それよく知らない、はい。
すいません、無理やり変えちゃったけど、そうなんです。で
もやっぱり父とこの話ですよ、娘の話ですよね。だからそれははっきりさせたらいいかなと思って。で
もなんか晩年のその方に、なんかまるで恋人のような、あるいはこうなんだろう、同志のようなっていう感じにも感じて、その父と娘をもう少しこのさっきの淡いじゃないけども曖昧にしたくて二人ってしちゃったんですけど、ちょっとね、いやだからこれね、
でお話は作ったねいいけれど、じゃあ具体的にね、
はい、
現場をどうするってことになって、
はいはい、
それでさんざっぱら悩んでね、やっぱり彼にとってはヨーロッパをにいた方がうまくいくんじゃないかと思って、
はい、その日本に設定をするんではなくて、
そうですね、で、あ、スタッフをね、
あ、スタッフを、
だからスタジオをねどうするって、日本でやるっていう手もあるけれど、
はいはい、
もう一つはヨーロッパでやった方が彼にとってはいいかなと思って、はいはい、それでいろいろ話し合った結果ね、はい、
フランスですか。
フランスですね、フランスの郊外ですね。
は
で、まあ、いろんなことがあったんですけれど、なんと協力してくれたのがカトリーヌ・ドブーヌが、あの人スタジオ持ってたんですよね、でそこをね貸してくれたんですよ。で随分長い間ねそこで僕らやることになるんですけれどね、
すごいですね、
まあ面白かった。
お母さんがもいつもでも亡くなって8年経つのに、いまだに昨日のことのように皆さん話しかけてくださって、お母さん、
ね、
お母さんのあれが好きだったとか、これがどうだったとかっていう、だから本当にこう
お母さんって
記憶に残る。
安田道夫っていう女優さんと、
そうです、
仲良かったんですよね、
はい、道夫さんで、私を初めてこの世に誕生して母の次に抱っこしてくれたのが道夫さんなん
です。そうなんですか、はい、僕大ファンだったんですよ彼女の、
ね、
そうなんです。
本をいただきました、道夫さんのことを書いてらっしゃる、
あ、
この映画の、は
い、公式の場でね、はい、2人で話すってことになって、はい、でもまあ面白かったですけどね、これ終わった直後にね、もっと早く会えばよかったわよ
ね、あね、そうですよね。で、母が、30代とかに始めた芸能プロダクション、自分のために作った、そこに安田道夫さんがいたり、吹雪純さんがいたり、 あと岸辺一徳さんがいたり、でまあその後解散してしたんですけど、 だからとってもまあ本当にいろんな旅もしたり、二人でいろんなことをしたそうですね、若かりし頃。
ねえ、ね、仲が良かったんですよね。
なんかデコボココンビでね、不思議ですよ。
僕ね、なんかね、映画の本出した時に、
はい、
表紙がね、
はい、
あの
ですよね、
お二人なんですよ。そうなんです。
道夫さんと、
いや、 道夫さんとキリンさんで。
そうでしたっけ。道夫さんだけじゃなく
文庫であるんですよね。
そうですね。そう、それをいただいたんだと思う。
2週にわたってお送りしてきました内田ややこさんと鈴木さんのお話、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。